時間になりましたので、主の2022年10月2日の礼拝を前奏をもちまして始めます。招きの言葉、ヨハネによる福音書4章23節。誠の礼拝をする者たちが、礼と真理をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら、父はこのように礼拝する者を求めておられるからだ。神は礼である。だから、神を礼拝する者は、礼と真理をもって礼拝しなければならない。開会の祈りを行います。その後皆様と一緒に主の祈りを祈ります。主なる神様、今私たちは主の御前に集められ、主を礼拝することが許され感謝いたします。私たちに恵みが与えられ、大いなる憐れみによって私たちに襲いかかるさまざまな罪を取り去ってくださり感謝いたします。そして悪い技を洗い去り、罪から清めてください。私たちの罪はいつも私たちの前にあります。私たちはこのすべての罪をあなたに対して犯しました。どうか主イエスキリストにあってこれらをないものとしてみなし、恵みを賜り、私たちのうちに混じり気のない心を作り、新しい神の霊をお与えください。私たち一人一人を御顔の前にして去らず、聖なる御霊に満たしてください。そして、あなたの助けと喜びの霊をもって慰め、強くしてください。主イエスキリストの御名によって、お祈りいたします。アーメン。皆様と一緒に主の祈りを祈ります。
ごめんなさい。すいません。すいません。はい。
主の祈り。天に まします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地をさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を許すものを我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。次の告白の勧告と祈りを行います。愛する兄弟姉妹たち、主イエスキリストの戒めを聞きなさい。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。第二もこれと同様である。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これらの二つの戒めに立法全体と預言者とがかかっている。また次の約束の言葉を聞きなさい。もし罪がないというなら、それは自分を欺くことであって、真理は私たちのうちにない。もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださる。今、人の心を探り知られる神の御前に罪を告白いたしましょう。ご一緒に。こちらでやります。はい、申し訳ありません。罪の告白の祈祷を行います。万物の作り主、すべての人の裁き主であられる神よ、私たちはあなたの聖なる戒めに従わず、失われた羊のように見舞いから迷い入れ、思いと言葉と行いにおいて罪を犯し、あなたの御怒りを招いたことを深く悲しんでおります。憐れみに富んでおられる父よ、犯した罪を憎み悲しむ私たちに憐れみを注いでください。主イエスキリストにおいて私たちを許し、御霊によって生まれ変わらせ、皆の栄えのために生きるものとならせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。罪の許しの宣言をいたします。全能の神は悪人が死ぬのを喜ばない。むしろ悪人がその道から立ち返って生きることを喜ばれます。また神はその一人がお与えになったほどによう愛され、真心から悔い改めて主イエスキリストを信じる者に罪の許しを約束してくださいました。願わくは主が私たちすべての者にこの恵みをお与えくださいますように。アーメン。ご起立いただける方はご起立いただきまして、詩編歌72編の1番を賛美いたします。 れば希望持てお旅を収め貧しい者ら皆彼に頼らお茶せください。お祈りを捧げいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの尊き皆を褒めたたえます。父子御霊なる日にしてなおも一人であられます父なる神は、何もなかったところから天地万物を作られ、そしてその最後に私たち人間をお作りくださいました。神に似せて神の形に命の息吹を吹き入れてくださいました。私たち人間は神との交わり、神と礼拝することにおいて本当の喜びのうちに生きるものとなり、また神様が作られたすべてのものを治めることにおいて祝福に満たされていました。しかし人は罪を犯し、罪の結果死に至るものとなりました。私たちも毎日の生活の中にあって行いにおいて口から発する言葉において心の中で主なる神に罪を犯してしまいます。だからこそ誰一人自分の力で生きることはできません。しかし主なる神は私たちを救うために救い主イエスキリストをこの世にお送りくださいました。そして私たちの罪をあがなうために罪のないお方が十字架にかかられ死を遂げ墓に食られ、そして黄泉に下られました。しかし御子は三日目の朝によみがえってください、罪に死にサタンに勝利を遂げてくださいました。救い主イエスキリストを信じる私たちにもキリストによって罪の許しと救いが与えられました。だからこそ私たちは肉においてはやがて死を遂げますけれども、霊においてキリストとつながり、キリストが復活されたように復活の体が与えられ、天国における命が約束されています。どうかここに集う一人一人が主の恵みの中にあって救いの希望に生きることができますようお導きください。特に今朝は一人の姉妹を洗礼へとお招きくださり感謝いたします。主が長い間信仰の養いを与えくださいました。洗礼を授かる機会がなく、この時を迎えましたけれども、主が洗礼式の時をお与えくださり、感謝いたします。まだこの場には、信仰を告白していない方々もおられますけれども、主がそうした方々一人一人をも、お覚えくださり、また、 神を救い主として信じ、告白する者へと招いてくださいますようお願いいたします。また、御言葉の説教を通して、また聖餐の礼典を通して、私たちが神による救いにあり、また主の恵みの中に生かされていることを私たちは確認しようとしております。どうか主の豊かな恵みがこの場に集う一人一人に与えられますようお願いいたします。同時に今も病の中にある者たち、また様々な苦しみ、戦いの中にある人たちを覚えます。今なお戦火の中にある人たち、また迫害の中にある人たちもあります。主がそうした方々一人一人をもご覚えください。癒し、力づけ、また生きる希望を与えくださいますようお願いいたします。今同じ時に日本の各地で、世界の各地で主の御前で礼拝が捧げられております。すべてのキリスト教会の上に主の祝福が与えられますようお願いいたします。すべてを見てにお委ねいたします。尊き主イエスキリストの御名において御前を捧げいたします。アーメン。はい、それでは子供メッセージを語ります。前に来てください。はい、先週はお休みいただきました。代わりに和樹先生が今までの復習を語っていただきました。神様がすべてのものを作られたんだ、その最後に人間を作ってくださった。でもそのアダムさんとエバさんが神様との約束を破って罪を犯してしまった。そこまで学んできました。神様との約束を破った人間、神様はどうされたのか、そのことを今日一緒に学んでいこうと思います。せっかく素晴らしい人として作ったのにけしからん、神様怒られたのかどうか。神様は怒られることはありませんでした。おそらく悲しんでおられたかと思います。この時にどうなったのか。最初に人を騙した蛇を呪われました。サタン、悪魔が蛇に移って、そして働いたんですね。蛇は足がありません。実はこの時に神様の裁きとして足が奪われた、神の呪われた結果ということができます。そして神様が続けてお語りになります。前に記しました、お前と女、お前の子孫と女の子孫の間に私は敵意を置くと。お前、蛇を代表とするサタン、悪魔のことです。神様は女、まあここではエバさんですけども、 エヴァさんから生きるすべての人たち、人と悪魔との間に敵対関係を置く、そのように語ります。そして次のところが大切ですね。下の2行、彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くと。彼って誰だろう。いきなり出てきました。神の子であるイエス様のことがここで語られています。イエス様が蛇であるサタンの頭を砕く、滅ぼすんだとお語りになります。一方、お前、サタンは彼のかかとを砕く、イエス様のかかとを砕く、どういうことなんだろう。ここだけ読んだらわかりません。ただ教会に来ている人はわかるかと思いますけれども、イエス様は捕まって十字架において殺されました。サタンに負けた、そうみんなが思いました。しかしイエス様は死んで墓に葬られてから三日目の朝によみがえりました。復活したんですね。イエス様は死ぬことに対して、罪に対して、サタンに対して語れたんです。ですからここではそれがサタンのかかとを砕く程度、サタンがイエス様のかかとを砕く程度の軽いことであった。でもイエス様がサタンをの頭を砕く、滅ぼす、そうした方なんだ、そのことがここで語られています。聖書の一番最初のところで語られていますけれども、しかしイエス様の十字架というこの聖書で一番大切なことがここで約束されていました。そしてそのことがイエス様の十字架によって成し遂げられ、そしてイエス様が最後に勝利を遂げられる、それはイエス様は今天国に昇られましたけれども、もう一度私たちのところに来られます。その時にすべてのサタンを、悪魔を滅ぼしてくださいます。そして神様を信じる人たちが天国に行くことができます。そのことがここで約束されてるんですね。この救いの約束と書いて現福音、このように書きましたけれども、救いの喜びである福音、それが一番最初のところでちゃんと神様が約束してくださったということで、元の福音、現福音とここで呼ばれています。神様が最初に罪を犯した人に対しても、そしてそこから生きるすべての人たち、私たちにも罪を許してくださり、救いへと招いてくださってるんだ。そのことをここで神様は教えてくださっています。お祈りいたします。神様、アダムさんとエバさんが罪を犯しました。しかし神様は彼らの罪を許してくださり、救いへとお招きくださいました。私たちも どうしても罪を犯してしまいます。言葉において、また心の中で罪を犯し、また時には実際に悪いことをしてしまいます。どれも死ぬべき定めがありましたけれども、イエス様を信じる人たちは罪が許され天国へと招いてくださいます。イエス様を神様として信じて会うことができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは賛美いたします。立てる方はご起立ください。いいですよ。はい、すいませんがお願いいたします。
ローマ6章3節から14節をお読みいたします。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスに結ばれるために洗礼を受けた私たちが皆、またその死に預かるために洗礼を受けたことを、私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活されたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。もし私たちがキリストと一体になって、その死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷に ならないためであると知っています。死んだ者は罪から解放されています。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると信じます。そして死者の中から復活されたキリストはもはや死ぬことがないと知っています。死はもはやキリストを支配しません。キリストが死なれたのはただ一度、罪に対して死なれたのである。生きておられるのは神に対して生きておられるのです。このようにあなた方も、自分は罪に対して死んでいるが、キリストイエスに結ばれて神に対して生きているのだと考えなさい。したがってあなた方の死ぬべき体を罪に支配させて、体の欲望に従うようなことがあってはなりません。またあなた方の五体を不義のための道具として罪に任せてはなりません。かえって自分自身を死者の中から生き返った者として神に捧げ、また五体を義のための道具として神に捧げなさい。なぜなら罪はもはやあなた方を支配することはないからです。あなた方は立法のもとではなく恵みのもとにいるのです。式辞をお語りいたします。日本キリスト改革は大宮教会紹介は、栗原和子の信仰と生活について慎重に諮問し、この姉妹を教会の交わりに入れることを認めましたので、今ここに洗礼式を行おうとしています。そもそも洗礼は主イエスキリストが制定された新しい契約の礼典であり、父と子と聖霊の皆によって施されます。主はこの礼典によって生まれながらに罪人である私たちがキリストイエスにあって義とされ、聖別され、新しい契約の民とされたことを示し承認してくださいます。それゆえ洗礼を受ける者は自分自身がキリストイエスにあって罪に対して死に、神に生きる者とされたことを確信し、今からのちもはや自分のために生きず、自分のために死んでよみがえってくださったキリストのために生きることを決意しなければなりません。今から6つの項目を読み上げますので制約をしていただきます。栗原和夫、あなたは次の告白を信仰告白し制約しなければなりません。これによりあなたは神と教会との厳かな契約の中に入れられます。あなたは天地の作り主、唯一の生ける誠の神のみを信じますか。あなたは自分が神の御前に罪人であり、神の怒りに値し、神の憐れみによらなければ望みのないことを認めますか。あなたは主イエスキリストを神の御子、また罪人の救い主と信じ、救いのために福音において提供されているキリストのみを受け入れ、彼にのみより頼みますか。あなたは今聖霊の恵みに 謙虚に信頼し、キリストのしもべとしてふさわしく生きることを決心し、約束しますか。あなたは再現を尽くして教会の礼拝を守り、その活動に奉仕し、教会を維持することを約束しますか。あなたは日本キリスト改革教会の政治と回復とに服し、その純潔と平和とのために努めることを約束しますか。
愛と教会の前に謹んで誓約します。
それでは宣言を続けます。栗原和夫、父と子と聖霊の皆によって洗礼を授ける。アーメン。お祈りをお伝えいたします。恵み深い父なる神よ、御一人子主イエスキリストの贖いによってこの姉妹を罪から救ってくださったことを感謝いたします。あなたは御前に立つ姉妹を生まれる前からキリストにあって選び、今あなたと教会の前に信仰を告白させ、水の洗いを持って皆の地に加えてくださいました。願くは聖霊の助けによって姉妹を全ての誘惑に勝たせ、あなたが姉妹のうちに始められた良い技を全うし、天の御国に入る日までお守りください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。宣言いたします。あなたは今ここに信仰を告白し洗礼を受けました。それゆえあなたは神の教会のすべての特権が与えられ、聖餐の礼典に預かることができます。あらゆる恵みの源である神、すなわちキリストイエスを通してあなた方を永遠の栄光へ招いてくださった神ご自身が、しばらくの間苦しんだあなた方を完全なものとし、強め、力づけ、揺らぐことがないようにしてくださいます。力が良い限りなく神にありますように。アーメン。それではご紹介いたします。栗原和子姉妹です。長い間かかりましたけれども、長い信仰生活を持っておられる方、改めて今日宣伝をされました。よろしくお願いいたします。
信仰告白をいたします。ウェスミンスター大教理問答問い142を問答いたします。修法では3ページの真ん中あたりに記されております。ウェスミンスター大教理問答問い142、第8回で禁じられている罪は何ですか。答え、第8回が禁じられている罪は、求められている義務を無視すること以外に、第6に貪欲、すなわちこの世の財産に対する 過度の評価と執着、この世の財産を手に入れ、所持し、使用する際の不信に満ちた、心をかき乱すほどの心配りと工夫、他人の繁栄に対する妬み、同様に第七に、怠惰、散財、浪費的な掛け事、その他自分自身の財を不当に損なうあらゆる仕方、そして第八に、神が私たちに与えてくださった財をふさわしく用い、楽しむのを自ら欺いたりしないことです。以上です。新約聖書に記されました神の御言葉の朗読をいたします。ルカによる福音書第12章13節から21節。新約聖書132ページになります。ルカによる福音書12章13節から、群衆の一人が言った。先生、私にも遺産を分けてくれるように兄弟に言ってください。イエスはその人に言われた。誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのか。そして一同に言われた。どんな貪欲にも注意を払い、用心しなさい。あり余るほど物を持っていても、人の命は財産によってどうすることもできないからである。それからイエスは例えを話された。ある金持ちの畑が豊作だった。金持ちはどうしよう。作物をしまっておく場所がない。と思い巡らしたが、やがて言った。こうしよう。蔵を壊して、もっと大きいのを建て、そこに穀物や財産を皆しまい、こう自分に言ってやるのだ。さあ、これから先、何年も生きていくだけの蓄えができたぞ。一休みして、食べたり飲んだりして楽しめ、と。しかし神は、愚かな者よ。今夜、お前の命は取り上げられる。お前が用意したものは、一体誰のものになるのか、と言われた。自分のために富を積んでも、神の前に豊かにならないものはこの通りだ。以上であります。ご起立いただける方は、ご起立いただきまして、賛美歌249番の1番を賛美いたします。今お読みしました御言葉より 富に対する貪欲と題して共に聞いてまいりたいと願っています。主イエスのところに一人の男が詰め寄ってきました。そして遺産相続について裁定を求めました。主なる神はこの世にあって自然の秩序すべて、そして社会的な秩序も整えておられます。ですから主イエスがこの遺産相続に対して裁定を行うこともできたでありましょう。しかしこの時主イエスはこの男の訴えを退け耳を貸そうとはしませんでした。そして誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのかと語られます。面倒くさいことから逃げたのか、そうではありません。その理由の一つとして神である主イエスは彼の心を知っておられました。彼が訴え出てきたのは兄弟ともに、そして公正な立場で判断を行う、そのことを求めていたのではなく、自分の一方的な意見を聞いてもらいたい、そして自分に有利な判決を下してほしい、そういったことを彼が願っていたことを主イエスがご存知であったからであります。だからこそ主イエスはどんな貪欲にも注意を払い用心しなさいと、このように語られるわけであります。財、富と貪欲、罪というものは非常に結びつきやすい関係にあるわけであります。ですからこのことは何も2000年前の出来事ではなく、現在に生きる私たちにとっても非常に密接なこととして語られているということがお分かりになるかと思います。私たちも日々の生活をする中にあって、実際的にはお金が必要であります。特に最近は物価が上がり生活がきつくなってきて、そういう方もおられるかと思います。また現実な問題として教会においてもやはりお金がかかります。最近は霊感商法や高額献金といったものが社会的に問題とされています。ですので改めて確認したいと思うわけでありますけれども、教会で献金が捧げられる、それは何も生活を脅かすようなものではなく、神に対する感謝、それを私たちは献金という形で行います。ですから自分の生活ができない、それほどの献金を捧げる、それは神様が求めているものではありません。そして教会において捧げられた献金に対しても、教会は秩序を中心に それを管理し、どのように用いられていたかを報告という形で会員の皆様に報告させていただいているわけであります。どこに行ったかわからない、不自然に用いられる、そうしたことはやはりあってはならないわけであります。そしてこうした教会における献金もそうですけれども、私たちの手元にお金が与えられる、そのことにおいて私たちは生活をするわけですけれども、それらのことがすべて神様から与えられた恵みとして受け入れることが求められているわけであります。それは富だけではなく時間もそうであります。また賜物、私たちの特技、そうしたものも神様がそうしたものをお授けくださっている。一人一人違う、そうした賜物が与えられているわけであり、そうしたことを分け合って、そして一つのキリスト教会を立て上げていく、そのように私たちは求められているわけでありますけれども、そのために富に対して全てが罪である、悪いものである、そのような極論に走ってはならないわけであります。やはり私たちも経済活動をして生きている、そのことを否定してはならないわけであります。しかし同時にこの富というものが罪と密接につながっている、そのことも私たちは忘れてはならず、この富が罪の誘惑へと誘い込んでいるということも忘れてはならないわけであります。最初に信仰告白としてウェストミンスター大距離問答の第8回で禁じられている、そのことを私たちは確認しました。後半部分だけを確認したわけでありますけれども、改めて確認させていただきます。問い142、第8回で禁じられている罪は何ですか。第8回で禁じられている罪は、求められている義務を無視すること以外に、第6に貪欲、すなわちこの世の財産に対する過度の評価と執着、この世の財産を手に入れ、所持し、使用する際の不信に満ちた、心をかき乱すほどの心配りと愚風、他人の繁栄に対する妬み、と同様に、第7に、怠惰、散財、浪費的な賭け事、その他自分自身の財にを不当に損なうあらゆる仕方、そして第8に、神が私たちに与えてくださった財をふさわしく用い、楽しむものを自ら欺いてしないことです。このように語られていっています。富を持つことによって様々な罪の誘惑があるわけであり、そのことを主イエスは一つの例え話を通してお語りくださいました。主なる神は私たちに必要なものを富もお与えくださるお方であります。ここにおいては農作物の祝福ということにおいて語られています。ですから自分の手柄として獲得した、そのように受け取るのではなく、天候においても主の恵みの中に満たされ、そして 与えられたものとして感謝を持って受け入れる。そして与えられたものをふさわしく管理する。そのことが求められていくわけであります。しかしこの男は多くのこの収穫が与えられたとき、どのようなことを行ったのか。17節から語られてますね。金持ちはどうしよう、作物をしまっておく場所がないと思い巡らしたが、やがて言った。こうしよう、蔵を壊して、もっと大きいのを建て、そこに穀物や財産を見なしまい、こう自分に言ってやるのだ。さあ、これから何年も生きていくだけの蓄えができたぞ。一休みして、食べたり飲んだりして、楽しめ、と。このように語ります。主なる神が私たちに命をお与えくださり、また富や時間、そうした恵みをお与えくださる。この時に主なる神が求めておられること、与えられたものを適切に管理する、感謝を持って管理するわけでありますけれども、この時に自分のように隣人を愛しなさいと。神によって愛され、救いの中に入れられた。私たちが神を感謝を持って礼拝する。同じように、私たちに与えられた隣人。それを顧みて、そして互いに助け合って生きる。そのことを主は求めておられるわけであります。与えられた。その時には持っていないものに対して施しをする。そのことが責任として与えられているわけであります。ではあなたの隣人とは誰か。親しい家族、友達だけか。いろいろ考えるわけでありますけれども、ルカ福音書の10章において良いサマリア人の例えが語られています。少し前のページ126ページになりますけれども、主イエスは誰が追い剥ぎに襲われたその隣人となったのか、このように語ります。追い剥ぎに襲われて一人の人が苦しんでいる。この時に祭司は通り去っていった。レビ人も通り去っていった。サマリア人が哀れに思って助けた。そのことが語られていくわけですね。ユダヤ人にとって祭司やレビ人、神に仕える尊い人だと思っていた。しかし彼らは同胞であるユダヤ人が追い剥ぎに襲われても助けなかった。しかし罪人だとされていたサマリア人は彼を助けた。彼こそが隣人なんだと語られます。あなたにとって隣人とは誰か。近くにいる友達や親しい人だけではない。初めて会った、まだ知らない人かもわからない。しかし、そこで苦しみを覚えている人を覚える。そうした人もあなたの隣人なんだと、主イエスは語られるわけであります。日本においても、経済的な苦しみを覚えている方々がいる。あるいは世界的には まさに戦火の中に置かれている人、迫害の中にある人たちがいる。そうした人たちのことを覚える。そして必要があれば愛し合い、そして助け合う、そうした関係にあることを主は私たちに求めておられます。またマタイ福音書の19章においては金持ちの青年のことが語られています。彼は周りに苦しんでいる人たちのことを見ることができず、そして主イエスがあなたは神の国にふさわしくないことを語られ、彼は悲しんで帰っていくわけでありますけれども、私たちはどうしても罪があり弱さがあります。ですから人のことを助ける前に自分のことを思ってしまいます。しかし自分一人で生きることはできない。主は互いに助け合い、そして神を明かしして生きることを私たちに求めておられるわけであります。ただそれでもなお私たちは罪を持っている。生まれながらにして日々の生活で罪がある。だから自分中心で生きる欲望があるわけであります。その弱さを私たちは受け入れながらも、なおも神の求めておられることを私たちは顧みていかなければなりません。まさに独占欲、それが貪欲という罪になるわけであります。昨今自己責任論というものが語られます。自分のことは自分で行わなければならない。これは結果として他人の助けを受けてはいけない、援助を受けずに自分で何とかしろということでありますけれども、これは本来政府が行うことではなく、政府が市民を切り捨てる、そうした語り口であることを私たちは忘れてはならないわけであります。まさにここに上に立つ者の傲慢があります。上に立つ者は市民において苦しみを覚える人たち、そうした人たちを覚え、そして愛する。この時に社会的な福祉、相互扶助、そうしたものが為政者を通して行われていく、そのことを求めているわけであります。教会も積極的にそうした働きを行っていくことが求められている、そのように言ってよいかと思います。そして福音書に戻りますけれども、主イエスはこの貪欲な男に対してどのように語ったのか、12章20節ですけれども、愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる。お前が用意したものは一切誰のものになるのかと言われた。自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだと主イエスはお語りになります。私たちはすべてを作られ、私たちに命を与え、すべての恵みを与えくださる主なる神の御前に生きていることを忘れてはなりません。そうであるのは私たちに与えられている 命、健康、財、時間、賜物、そうしたものを感謝を持って受け入れる。また感謝を持って主のために教会において社会において用いる。そのことが今私たちに求められているわけでありますね。そして私たちはもちろん全てのものを満たすことはできません。足らないところが出てくる。献金においても私は基本的に少し苦しいぐらい、生活が苦しくなるぐらいを捧げていただきたいと語っています。1割というものが基準ですけれども、それにとらわれる必要はないわけですけれども、なぜ苦しいぐらいか。神に委ねて祈る、祈りながら生活する。そして助けられたら神に感謝することができるわけです。神と共に生きることができるわけです。そして主イエスはこのようにも語られています。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものには開かれると。主イエスが、主なる神が全てのものを統治しているんだ、ご支配なされる、その中にあって私たちは生かされているわけであります。世俗のもの、お金やそうしたものは、なんだか教会とは全く別のものであるかのように思われます。もちろん異なる部分もある。しかだからこそ富に執着する必要はないわけですね。富というものはあくまでも今私たちが生きることにおいて必要なものとして与えられているものであって、そのことにおいて私たちが豊かになるわけではありません。私たちが本当に豊かになる、祝福になるのは、私たちに命を与えくださった主なる神とのつながりに生きる、主と共に歩むとき、主は私たちに永遠の命を与え、天国における祝福を与えくださるわけであります。それに変わるものは何もないわけであります。だからこそ、世における富に執着する。それは神が求めておられることではないんだ。むしろ与えられたものを感謝を持って、苦しんでいるものに捧げなさい。主は、お語りになるわけですね。もちろん富を得る、裕福になる、魅力的なことであります。しかしそこに誘惑があるんだ、サタンの誘惑がある、そのことを忘れてはならないわけであります、ね、そして主イエスは語られています。神と富とに二つのものに使えるものはできないんだ。もちろん富も大切ですけれども、それが第一であってはならない。主なる神を第一にして、そして与えられた富を用いていく、そのことが私たちに求められているわけであります。私たちはこの後聖餐の礼典に預かります。聖餐におけるパン、そしてブドウ液、そのことをもって私たちは2000年前のキリストの十字架を顧みるわけですけれども、そこに起きる罪の贖いが私たちに適用された。同時にこのパンとワイン、それが神の御国の完成において与えられる天国における晩餐、それの前味だ。ここでわずか30名ばかりの交わりではなく、最初から今に至るまで全世界の 神の民が集められた。その晩餐に招かれている。その前味を確認するんだ。私たちは神の御国における希望を持って生きるわけであり、そこにこそ私たちのクリスチャンとしての本当の喜びがあるんだ。そのことを覚えていただきたいと願っています。お祈りを捧げ出します。主なる神様、あなたの尊き皆を褒めたたえます。私たちの前に富という誘惑があります。しかし主がお与えくださったものを感謝を持って私たちが有用に持ち、そして神の恵みに生きることができるように導きください。そして神の御国の栄光を求めて主を賛美しつつ歩みつつ続けることができるようお導きください。このお祈りを尊き主イエス・キリストの御名において御前にお捧げいたします。アーメン。ご起立いただきまして賛美歌76番を賛美いたします。
記事をお語りいたします。愛する兄弟姉妹たち、私たちは今聖餐に預かろうとしています。聖餐は主イエスが十字架にかけられる前の夜、弟子たちと最後の食事をした時に制定された聖餐です。その夜主はパンを裂いて弟子たちに与え、またブドウ酒の杯を取って弟子たちにお与えになり、再臨の日まで 主の死を記念としてこれを守るように命じになりました。それは今この実をもってパンとブドウ酒を見るように私たちの罪のために十字架の上で死なれた贖い主を信仰の実をもって見るためです。私を信じる私たちがパンとブドウ酒を受けるとき贖いのすべての恵みを示され保証されるためです。さらに復活の主の再臨の日に永遠の御国の交わりに入れられることを待ち望むためです。したがって聖餐を受ける者は神の御前に自分自身を吟味し悔い改めと信仰を表さなければなりません。私を頭とする教会の枝であることを覚え愛の一致を表さなければなりません。その時主は聖霊によって贖いの死と復活のすべての恵みをこの教会に満たしてくださいます。招きの言葉。愛する兄弟姉妹たち、主イエスキリストは私が命のパンであり、私のもとに来る者は決して飢えることがない、私を信じる者は決して変わることがない、父が私にお与えになる者は皆私のところに来る、私のもとに来る人を私は決して追い出さないと招いておられます。すなわち主イエスキリストを神の御子、また罪人の救い主と信じ、聖霊の恵みに謙虚に信頼し、キリストのしもべとしてふさわしく生きることを決心し、約束している者は、すべてこの聖誕に招かれています。この教会の会員でない方で、同じ告白をし、洗礼を受けている方は、主にある兄弟、姉妹ですから、私たち共に、この聖誕に参加されますように。今日も他教会の方もおられますけれども、一緒に参加してください。しかしまだ信仰を告白していない未晩餐会員と洗礼を受けていない方々は洗礼を受けることは聖誕を受けることはできません。父がそのような方を信仰告白に導き、この特権に加わる日を早くお与えくださるように祈ります。洗礼を受けていないことはまだです。また晩餐停止あるいは除名の会期のもとにあるものも生産を受けることはできません。どうか主がそのような人を悔い改めに導き、この恵みに再び良くする日を早くお与えくださるように祈ります。聖別の祈祷を捧げいたします。恵み深い父なる神よ、私たちがまだ罪人であったとき、御子イエス・キリストが十字架の上に死に、私たちの贖いとなってくださったことを心から感謝いたします。願わくは、その死の慈しみと十字架の苦しみと深く覚えさせてください。願わくは今、このパンとブドウ酒を祝福し、私たちの霊の誠の食べ物、飲み物として聖別してください。願わくは御前に砕かれた魂をもって、主の肉と人を受けることにより、特殊の命に預かっていることを確信させてください。また御前に集まる私たちが、主イエスキリストに会って、一つであることを覚えて、聖徒の交わりをいよいよ固くすることができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。拝観をいたします。私たちの主イエスキリストは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを唱えてそれを裂き、私が今イエスの名によってこのパンをあなた方に与えるように弟子たちに与えて言われました。取って食べなさい。これはあなた方のための私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。解散の後もう一度この言葉を語りますので一緒に食したいと思います。 神の敗者に漏れた方はいませんね。取って食べなさい。これはあなた方のための私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。私たちの救い主は杯も同じようにして感謝の祈りを唱え、今イエスの名によって渡すように杯を弟子たちに渡して言われました。この杯は私の血によって建てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。杯も同じようにもう一度お見せして一緒に飲みます。この杯は私の血によって建てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。人をお捧げいたします。恵み深い父なる神よ、私たちは恵みによって皆のうちに加えられながらも、なお罪を犯し、救いとはまた犯す、誠に汚れた身でありますが、あなたは私たちを捨てることなく、今聖火の恵みに預からせてくださいましたことを、心から感謝いたします。願うと私たちを常しえに、死と共におらせ、栄光を表すに至るものとしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書終わります。はい、ご記述いただきました賛美歌205番の1番を賛美いたします。献金を捧げいたします。お持ちでない方は強制ではありません。お持ちの方お願いいたします。
者の献金のお祈りをいたします。天の父なる神様、金木犀が香るこの秋の程よい季節に私たちをこの大宮教会に備えてくださり感謝でございます。今日はまた新しい姉妹を受け入れることができました。私たちと共に愛を持ってこれからの信仰生活を進んでいきたいと思います。どうぞ神様お力をお貸しください。ただいまお捧げいたしましたもの、神様からいただいたもののうちのほんのわずかでございます。神様の御用のためにお伝えください。今日からの1週間も神様と共に生活の中で一緒に学び、神様の助けを借りて1週間過ごすことができますよ。なので日曜日には一人でも多くの兄弟姉妹と共にこの大宮教会に参加することができますよ。帰りの道をもお守りください。これらの祈り、イエス様の御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
報告いたします。今日はこの後教会学校が行われます。また昼から紹介納税区議会が行われますのでお覚えください。夕べの礼拝も行われます。また今週の予定でありますけれども、水曜日が定例の祈りと学びの会祈祷会が行われます。また今週の土曜日には埼玉地区の婦人会が行われますので、参加される方はよろしくお願いいたします。お掃除は第2週の方です。そして来週の礼拝、朝夕ありますけれども、そして全体祈祷会の後、大掃除があります。30分程度と見ておりますけれども、食事を取られる方はその後と考えております。できる範囲で行いたいと思いますので、ご協力をお願いいたします。それから最初少しスライドの方うまくいかず申し訳ありませんでした。でご紹介などは礼拝終わってから改めてさせていただきたいと思います。それではお聴きいただきまして、唱詠の541番を賛美いたします。勇気を出しなさい。正しいことを貫き、悪をもって悪に報いず、心の弱っている者を力づけ、弱い者を支え、苦しむ者を助けなさい。すべての人を敬い、主を愛し、死に仕え、聖霊の力によって喜びなさい。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同ともにあるように。Amen.
Amen. Amen.